ムさんのお話をずっと聞いてきたよね。アブラハムさんは75歳で今まで住んでいたところを離れてカナンの地へ行きなさいと神様はおっしゃったから、奥さんのサラさんと一緒に出かけたんだけど、さあもうとうとうアブラハムさんの奥さんのサラさんも亡くなって、お墓に納められました。ご主人のアブラハムさんもとうとう亡くなりました。175歳。これはちょっと誰もそんなに長生きはできないぐらいです。175歳で亡くなったので、子供の名前何つったっけ、覚えてる人？はい、その通り、インカさんが覚えてくれてました。イサクさん、もうイサクさんもお父さんが75歳だからね。イサクさんも随分年寄っています。お葬式をしてアブラハムさんの遺体をサラさんと同じお墓に入れようというわけです。ところがもう一人の息子がいたのです。それは知らなかったでしょう。アブラハムさんのもう一人の息子、イサクさんよりお兄ちゃんでした。イシュマエルという名前です。イシュマエルのお母さんはハガルといって、イシュマエルが大きくなって小学生ぐらいになると、お母さんのハガルとイシュマエルは家を捨てて別のところへ行っちゃったんだね。でもお葬式だからイシュマエルは帰ってきた。イシュマエルとこのイサクはお母さんが違う兄弟です、ね、考えてください。兄弟というのは仲良しのはずだけど、ずっと遠くに住んでたから仲が悪くなってしまったんだ。今テレビや新聞で問題になってるガザ地区で爆弾がいっぱい落とされて子供がいっぱい死んだと書いてある。知ってますか？戦争が始まると真っ先に死ぬのは子供やお年寄り、さっと逃げられない人ばっかり、ね、どうして戦争するんだろう。戦争してるのがあのアブラハムの子孫であるイスラエル軍とイシュマエルの子孫であるパレスチナの人々です。元はといえば兄弟だよ。兄弟同士喧嘩してるんです。考えてみると世界中の人々はみんな人類みんな兄弟というように兄弟のはずです。仲良くしなければいけません。でも喧嘩しちゃう。喧嘩して大きくなると戦争になる。そして戦争で一番最初に犠牲になるのは子供、皆さん。いや、それだけじゃない。戦争が始まると兵隊がいります。兵隊に取られるのも子供、君たちですね。先生のお家は4人男の子ばっかりでした。先生は一番下でした。お母さんは長崎中で褒められていました。なぜだと思いますか？美人だったから。違う。なんで褒められたかというと、4人も男の子を産んで将来兵隊さんになる人を4人も産んだ、立派だと言われたんです。でも今はそうじゃない。 女の子も兵隊に行かなきゃいけない。ね。そして一番苦しむのは女子供です。本当にもう大変。先生は69年前の昨日、長崎で原爆を受けました。やっと助かって、奇跡的に助かったのは、お兄ちゃんは、一番上のお兄ちゃんは14歳で中学3年生。お母さんが工場に働きに行く前に、お仏壇、みんなのお家にはないと思う、に行くと、そこに線香を立てる器があって、傷しようとなかったのにパリーンと割れて、お母さんはびっくり。これは何か不吉なことが起こる、悪いことが起こる。きっと去年、ガム島で戦死した海軍だったお父さんが、あの世から教えてくれたんだ。そこでお母さんはお兄ちゃんに言いました。あ、真ん中二人のお兄ちゃんは、伊豆間の犬塚、ゆうくんたちがいるとかね、犬塚に疎開していました。小学校6年と3年を、ね、お兄ちゃんは中学生だけど、毎日ね、工場に行って、武器、鉄砲の弾とかそんなの作ってたんだね。小学生も半分ぐらいはね、勉強しないで、竹槍で、やっ、つく練習をしていました。なぜでしょう。アメリカ軍が来た時に、竹槍で、アメリカ軍の兵隊をやっつけようって言われて、竹槍で勝つわけないやんかね。向こうは、銃を持ってくるんだから。でも、竹槍しかない。武器はないから。毎日軍事教練と言って、それで藁で作った人形を刺す練習。全然勉強なんか教えられない。先生は6歳でしたけど、幼稚園に行けばいいじゃないかというかもしれんけど、幼稚園なんてない。勝手に遊んでろってわけです。で、お家はお父さんはもう戦争で死んじゃったでしょ。お母さんは工場に働き、真ん中二人は犬塚に疎開してて、一番上のお兄ちゃんと僕だけです。でもお兄ちゃんは朝早くから工場に行って武器を作ってるんです。じゃあ6歳の先生、6歳したら滑り組だね。6歳の先生はどうするかと、朝から晩までお母さんが帰ってくるまでお家で一人でお留守番。しかももう日本は負ける寸前だから、毎日飛行機が来てはダダダダダダダ、機銃掃射を受けたり、焼夷弾つってね、久留米の地方側の花火大会のようにボーンと上がるのは、あれが落ちてくるんだね。そして落ちてくるとわーっと燃え広がる。そういう爆弾を落として、毎日落としていくのを、先生は6歳の男の子でしたが、逃げ遅れて毎日ポケットに手突っ込んでこうやって見てました。怖いと思わなかったね、今考えると。でもすごい怖いことです。たった一人でお家でお留守番、毎日爆弾が落ちてくる中に一人こうしてるわけ。とうとうあの日、69年前の8月9日、お母さんが働きに行こうと思うと、あれがパリンと割れてたの。お兄ちゃんをやって、今日はどうも何か起こりそうな気がする。いいかい、今日は工場を呼ぶべきだと言って休みなさい。一番下の6歳の、 炭焼きを一人で置いてたら何が起こるか分かんないと言ってくれたので先生は来ているんです。本当にその日原子爆弾が落ちたんです。こうして街中が燃え、先生のお家はぺっちゃんこ立っている。爆弾をしたところが 1.3 キロだから、こっから西鉄黒江ぐらいの距離だよ。そこに爆弾が落ちたんだから家はぺっちゃんこ。どうして先生は1メーターぐらい埋まっていたそうです。お兄ちゃんは山に逃げるために先生を瓦礫を崩して引っ張り出しておんぶして山へ逃げてくれたんです。お兄ちゃんいなかったら大人のお家はもう火が出てたから焼け死んでいたでしょう。本当に先生は奇跡的に助かったのです。途中14歳のお兄ちゃんは先生を背負って、もう山の木がどんどん燃えてる、松の木がなんかパチパチ音を立てて燃えてる、その燃えてる松の木を塗ってもっと山奥の防空壕へ逃げていった。怖かったですね。でも先生はまだ6歳だから何にもできない。お兄ちゃんの背中におんぶされたまま怖くて見れなかった。やっと防空壕に着くと、お兄ちゃんは僕を防空壕へ連れて行って、すいません、この子皆さん預かってください、防空壕はもう死にかかった人がいっぱい、血だらけの人、と埋めてる人がいっぱい、防空壕の外は軽い人、ちょっと手や足を怪我したぐらいの人しかいません、中はもうすぐ死ぬような人。実際翌朝は何人か死んでましたが、その中に先生を一人ポンと置いて、お兄ちゃんはお母さんと言って探しに行ったんです。お母さんは町の真ん中あたりのパン屋に勤めてたけど、もう町が通れないぐらいもう焼け跡になったので山へ逃げる。長崎はこうすり鉢のような町だから山伝いに一晩中歩き続けて僕たちの防空壕へ来たんだね。それいいですよ。先生はもうとんでもない目に遭いました。死にかかった人ばっかりいる防空壕の中で怖いからお母さんお母さんって泣くでしょ。そしたらあちこちから血だらけの手が伸びて、坊やあなたが泣くと苦しいから泣くのをやめてちょうだい、血だらけの手が伸びてくるんです。先生はの怖くなってギャーッと言って泣きました。本当に怖かった。死人の中に寝かされたようなもんです。一晩中お母ちゃんお母ちゃんと言って泣いてると、明け方お母さんとお兄ちゃんが帰ってきました。こうして先生は助かったのですが、お母さんが勤めていた工場は兵隊さんにパンを作る工場だ。もう持てるだけパンを入れてね帰ってきてたので、それで1週間は生きていましたが、もうパンもなくなり食べるものもない、よしもう歩いてでも水間の犬塚へ行こうということになって、お母さん14歳のお兄ちゃんと僕は歩いて行きました。だってもう村上駅も長崎駅も原爆でなくなってますから、それからさらに次の駅の道の駅という駅1里以上あるんだよね。そこまで歩いていくわけです。ところが1週間も経っているのに道路にいっぱい 死んでる人が転がってる。一週間放置されてごらん。もう腐って臭い臭い。お母さんは気絶そうになるお兄ちゃんを抱え、僕を背中におんぶして死体をこうしてまたいで道の駅まで行ったのです。お母さんたち強いね。信じられない精神力です。でもあの誰も片付けない死んだ体があっちこっちにある中を先生たちは犬塚まで疎開してきました。久留米に着いたらまた焼け野原。先生はあれ長崎へ帰ってきたかなと思いました。でも久留米も爆弾でみんなやられちゃったんだよね。みんなない。どこもかしこもそうです。爆弾でめちゃくちゃにやられる。そうしてたくさんの普通の人が死んだ。特に子供がね。戦争はダメだ。みんな若い人たちが殺されていくのです。どうして戦争なんかやるんだろうね。後に先生は大きくなって台湾にイエス様のことを伝えに行く伝道隊に加わっていきました。台湾でも日本の軍隊はたくさん悪いことをした。台湾の人をいじめた。韓国や中国の人をいじめています。先生は行ってまず台湾の皆さんにこう謝りました。僕たちのお父さんたちが皆さんをひどい目に遭わせてごめんなさいと謝りました。先生の話が終わると台湾の人たちが集まって、いやー日本人だけじゃない悪いの、もう日本人の方がまだ優しかった。中国から来た八郎軍はもうまるで強盗だった。戦争が悪いんだ、日本人が悪いんじゃない。本当に日本人も台湾人も平和を求めて頑張ろうねと台湾の人が言ってくれました。そして握手をしてくれました。嬉しかったです。みんな喧嘩しようという心がだんだんだんだん大きくなると戦争になるんです。みんなで平和を愛する子供になってください。先ほど賛美歌で歌ったよね。平和は川のように世界にあふれるようになるよう祈りたいと思います。お願いします。神様、69年前長崎で原爆を受けてかろうじて生き残りました。本当に神様がお前はまだ生きて世界中が平和になるために話をしろとおっしゃったような気がします。これからも生きている限り平和を求めてみんなに伝えていきたいと思います。どうぞ力を与えてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。